新約聖書テモテへの手紙1章の1節より、私たちの救い主である神と私たちの希望であるキリストイエスによって任命され、キリストイエスの使徒となったパウロから、信仰による誠の子テモテへ、父である神と私たちの主キリストイエスからの恵み、憐れみ、そして平和があるように。マケドニア州に出発するときに頼んでおいたように、あなたはエフェソにとどまってある人々に命じなさい。異なる教えを説いたり、作り話やキリのない系図に心を奪われたりしないようにと。このような作り話や系図は、信仰による神の救いの計画の実現よりも、むしろ無意味な詮索を引き起こします。私のこの命令は、清い心と正しい良心と純真な信仰とから生じる愛を目指すものです。ある人々はこれらのものからそれて、無益な議論の中に迷い込みました。彼らは自分の言っていることも主張している事柄についても理解していないのに、律法の教師でありたいと思っています。しかし私たちは、律法は正しく用いるならば良いものであることを知っています。すなわち次のことを知って用いれば良いものです。律法は正しいもののために与えられているのではなく、不法なものや不従順なもの、不信心なものや罪を犯すもの、神を恐れぬものや俗悪なもの、父を殺すものや母を殺すもの、人を殺す者、みだらな行いをする者、難色をする者、誘拐する者、偽りを言う者、偽証する者のために与えられ、その他健全な教えに反することがあれば、そのために与えられているのです。今述べたことは、祝福に満ちた神の栄光の福音に一致しており、私はその福音を委ねられています。今朝はテモテへの手紙1章の1節から11節までの御言葉に心を向けていきたいと思います。はじめにテモテへの手紙1の概要に触れておきたいと思います。このテモテへの手紙1とテモテへの手紙2、そしてテトスへの手紙、この3つの手紙は共に牧会書簡と呼ばれています。そしてこれらの手紙は、使徒パウロが晩年に愛弟子であったテモテとテトスに送られたものであります。また牧会書簡と呼ばれる理由については、これらの手紙が牧会者であったテモテ、そしてテトスに宛てられた手紙であり、教会の指導や教会でいかに牧会的配慮をしていくかについて書かれているからであります。しかしこれらの手紙は牧会者に宛てられた手紙ではありますが、単に指導的な立場の人のみに有益なのではなく、教会に集う一人一人にとっても大切なことが多く語られているのです。またこのテモテへの手紙が書かれた理由についてですが、当時パウロのいないエフェソ教会での牧会において苦しんでいたテモテを励ますために書き送られました。またテモテは純粋なユダヤ人ではなく、異邦人の血が混じっていました。 使徒言行録の16章にはテモテの父親がギリシア人であることが書かれています。またテモテへの手紙にでは祖母であるロイス、そして母エウニケ、この二人が共に敬虔なユダヤ人であったことが書かれています。またテモテへの手紙1の4章12節、これはお開きいただかなくても結構です。4章の12節では、あなたは年が若いということで誰からも軽んじられてはなりません。むしろ言葉、行動、愛、信仰、純潔の点で信じる人々の模範となりなさいとあります。さらには1章の3節4節にあるように、異なる教えや切りのない系図に心を奪われ、得意となっていた者たちから年が若く、少し気の弱かったであろうテモテのことを少し見下していた面があったのではないかと考えられます。ですからパウロは、一番大切なことは純粋なユダヤ人であることではなく純粋な信仰であること、つまり主イエス・キリストを信じる純粋な信仰から出る愛であることを教えています。私たちはこういった背景にも心を留めながら、今朝の御言葉に心を向け、また御言葉より励まされたいと願います。それでは一節より見ていきたいと思います。一節、私たちの救い主である神と私たちの希望であるキリストイエスの使徒となったパウロからとあります。ここでパウロは初めからはっきりと主であるキリスト、つまり救い主を指さしています。牧会上の問題で悩んでいるテモテに対して、パウロは悩みの時にこそイエス様は私たちの救い主であり希望であるという救いの原点、この救いの原点を思い起こし立ち返ることの大切さを語っています。またここに希望、希望とあるように、イエス様こそ私たちの唯一の希望であることを今一度テモテに思い起こさせているのです。それはつまり視点を自分自身から主キリストへと変えていく、言い換えれば救い主であるキリストに心を向け、天を見上げる時にこそ悩みからの本当の救いが神様によって与えられるということなのです。私たちも困難な時では特にそうなのですが、自分の力、言い換えれば人間的な力によって物事を乗り越えようとしてしまう時があります。自分の力を尽くすことは悪いことではありませんが、あそこに主であるキリストがあるでしょうか。私自身も神学校に入るまでトラブルや困難の時にイエス様を忘れてしまい、自分の力にのみ頼る傾向がありました。また仕事においては特に自分で何とかしなければならないと思っていたように思います。その時には神様に祈り求めること、あるいは神様に望みを置いて頼るということがありませんでした。言い換えれば救いに決定的に必要であるイエス様が欠けていたということなのであります。また説教を作る時にも毎回悩みつつ言葉を紡いでいっているのでありますが、人間的にパソコンの前で何時間頑張っても、一向に説教が進まないことが多いように思われます。そんな時、私はウォーキングが趣味なのですが、歩きながら心の中で祈ったり、説教の箇所を思い巡らしながら、いろいろな景色や人の姿などを何気なく見ているときに、ふと言葉が与えられることが多いように思われます。そんなときには 語るべき言葉を与えてくださった神様に感謝をしています。そのように神様より与えられた言葉は私自身確信を持って語ることができますし、また確信を持って大胆に語る言葉には聖霊なる神様が働いてくださると信じています。本当に小さくひびや欠けの多い土の器ではありますが、そんな小さな私であっても聖霊なる神様によって用いられるとき必ず神様の御言葉を届けることができる、そう信じています。ですから私たちキリスト者は苦しみや悩みの中にあるときでも人間的な力にのみ頼るのではなく、主であるキリストに希望を置いて、またどんな状況にあったとしてもイエス様を忘れてしまうことなく、いつも祈りへと導かれたいと思います。二節には信仰による誠の子テモテ、父である神と私たちの主キリストイエスからの恵み、憐れみ、そして平和があるようにとあります。ローマの信徒への手紙をはじめ、通常パウロの書簡においては恵みと平和があるようにとだけ挨拶をするのですが、このテモテへの手紙1、そしてテモテへの手紙2では恵みと平和に憐れみが加えられ、最高の形式を成しています。ここにパウロがいかにテモテのことを愛していたのかがわかります。それはパウロにとって神様からの憐れみには特別な思いがあるからであります。もともとパウロはキリスト者を迫害するものでありました。本来なら神様より裁かれて当然なものであります。しかしただ神様の憐れみによって救われ使徒となることができたのです。ですからパウロは神様からの憐れみの大切さを誰よりも知るものであったということができます。その神様からの憐れみを一番愛する弟子であったテモテにも与えられるようにここでは祈り求められているのであります。またここで大切なことは、恵みも憐れみも平和も人からでも、もちろんパウロからでもなく主であるキリストから与えられるということです。つまりパウロはこれらすべては主であるキリスト、つまり救い主によって与えられるということを強調しているのであります。またある神学者は恵みと憐れみと平和、この平和というものは平安とも訳すことができるのですが、この関係についてこう語っています。たとえ恵みがあっても憐れみが伴っていないなら人に平安を与えることはできないであろう。なぜなら人は将来のために力が必要なのと同時に過去のための許しが必要であるからである、と書かれています。つまり神様からの憐れみとは人間の罪に対する許しでもあるということなのであります。この過去の許し、言い換えるならば主イエス・キリストの十字架の贖いによる罪からの救いがあるからこそ、私たちは神様からの恵みを、心からの平安を持って受けることができるということなのであります。ですからパウロは苦しみの中にあり心に平安のなかったテモテに対して、普段手紙の冒頭の挨拶ではほとんど使われることのない憐れみを加えました。このことはテモテが神様からの恵みと平和を心からの平安を持って受けることができるように、今一度主からの憐れみ、つまり主イエス・キリストの十字架を指差し、そして強調しているのであります。 またパウロは今朝の続きの箇所である12節以下でも神様からの憐れみについてさらに言及していきます。ここからも神様からの憐れみをテモテに伝えなければならないという強い思いを見て取ることができるのです。今朝私たちもテモテと同じく改めて憐れみの重要性について心に留めることができればと思います。3節からはパウロがテモテにエフェソで指導する際のポイントが書かれています。3節にあるようにパウロはマケドニア州の諸教会を指導するために旅立たなければならなかったのですが、テモテにはエフェソで異なる教えをしていた教師たちによって惑わされてしまわないようにエフェソにとどまってエフェソ教会を導くように命じられていたことがわかります。当時のエフェソの町は政治、文化、商業の中心地でありました。またアルテミス神殿があり異教の盛んな地でもありました。ですからイエス様の教えとは異なる教えに満ちており、それに影響を受けて異なる教えをする教師が多くいました。またエフェソの信徒の手紙でもパウロは放縦な生活、これは勝手気ままな生活をすることでありますが、勝手気ままな生活をし、あらゆる不しだらな行いにふけってとどまることを知らない、そのような以前のような生き方をしてはならないことを語っています。つまり、エフェソの町とはそのような異教の教えに満ちた町であったということができます。また異なる教え、異なる教えと訳されているギリシャ語は違った教理を教えるとも訳すことができます。つまりパウロや人たちが教えていることとは違った、言い換えれば正当ではない教えを教えていた人たちがいて、エフェソ教会を混乱させていたということであります。また旧約聖書に出てくる系図についても自分勝手に解釈をして語っていたということなのであります。また4節にある作り話と書かれているギリシア語は、空想話や無駄話とも訳すことができます。ですから主イエスキリスト以外の人が空想した話やまた無駄である話、そのようなものに耳を傾けてしまうのではなく、誠の神様である主イエスキリストに集中することが大切であることを語っているのです。このような正当でない教えや意味のない系図、そして空想話や無駄話に耳を傾け、また心を向けることは信仰による神の救いから遠ざかってしまうとパウロは語っているのです。ですからパウロや人たちの教えにとどまることこそ大切であり、そこにこそ本当の愛につながるのであることを教え、エフェソの信徒たちを混乱させるような違った教理や空想話を教えさせないように手も手に助言しているのであります。五節、私のこの命令は清い心と正しい良心と純真な信仰から生じる愛を目指すものですとあります。パウロは清い心、つまり違った教えなどが混じっていない心、正しい良心はやましいことのない良心、そして純粋な信仰は偽りのない信仰のことを指しています。つまり正しい教えから来る心、やましいことのない良心、そして偽りのない信仰こそ本当の愛につながる道であることをパウロは語っているのであります。ここに目を向けていくとき、幸いなことに 私たち改革派には神学校、そして研修所があり、正しい教理を学ぶことができます。しかし当時にはそのような正しい教理を学ぶ機関はありませんでした。ですからある意味このような違った、もしくは自分勝手に考えた教えが広がるのは仕方のないことであったのかもしれません。7節には、彼らは自分の言っていることも主張している事柄についても理解していないのに、立法の教師でありたいと思っていますと語っています。この7節を見るとき、本当に私自身がより真剣に正しい教理を学び、また皆さんにお伝えすることの重要性を思わされます。本当に誠実に正しく神様からの御言葉をお伝えすることができるように、これからも神学校の学びに励んでいきたいと思わされました。8節には、私たちは律法を正しく用いるならば良いものであることを知っていますとあります。つまり律法を正しく用いていない者たちがいたということです。それはエフェソの信徒の手紙でパウロが強調している通り、旧約聖書の戒めや掟を行うことによって救われると教えている者たちのことを指しているのだと考えられます。しかし律法を完全に行うことは私たち人間にはできません。ですから律法を行うことによっては誰も救われないということであります。そうではなく、救いとは主イエス・キリストの十字架の贖いによって、つまり主であるキリストを信じることによって神様からの恵みが与えられ救われるのであります。ですから律法を守ることによって救われると教えていた者たちは、正しく律法を理解しないまま誤って教えていたということになります。それでは律法を正しく用いるとは何でしょうか。9節10節には15の罪が書かれています。それは不法なもの、不従順なもの、不信心なもの、罪を犯すもの、神を恐れぬもの、俗悪なもの、父を殺すもの、母を殺すもの、人を殺すもの、みだらな行いをするもの、難色をするもの、誘拐をするもの、偽りを言うもの、偽証するもの、健全な教えに反するものであります。そしてパウロは、律法は正しいものに与えられたものではなく、健全な教えに反している者たちにとっての指針、つまり進むべき方向を示しているものであるというのです。この15の罪でありますが、一見して実戒に近いものが多いことに気づくのではないでしょうか。そして先ほどエフェソにはアルテミス神殿があり、異教の盛んな地であると言いましたが、みだらな行いや難色が横行していました。それらに倣ってしまわないように注意を呼びかけています。さらに異なる教えに従うのではなく、パウロたちの教えた健全な教え、つまり正しい教理に従うことの大切さを語っています。そしてこれら15の罪に注意して歩むことは、11節にある祝福に満ちた神の栄光の福音に一致することなのであります。この日本にも異教があふれており、テモテのように私たちもこの異教世界の中で伝道していくことの難しさを覚え、苦しみ悩んでいます。しかしその異教世界の中にあっても、異教の教えに影響されることなく、主イエス・キリストの福音に固く立つことが求められているのです。そしてそれは単に律法を完全に守ること、言い換えれば人の行いにはよりません。そうではなく、パウロの冒頭の挨拶にあるように、 自分のためだけではなく、今隣におられる方のために、さらには信仰教会のこれからのために、神様からの恵みと憐れみと平和が与えられるように、共に祈り、主にある心からの平安を持って一つ一つの困難を乗り越えていくこと、それは今あるコロナ禍の中にあっても同じなのであります。今週も神様からの恵みと憐れみと平和に感謝をしつつ、困難の中にあっても主にある平安を失うことなく、祈り合い、そして支え合いながら共に新たな一歩を踏み出していこうではありませんか。祈りを捧げます。主イエス・キリストの父なる御神、あなたの尊い皆を賛美いたします。今朝はテモテへの手紙1より、あなたの御言葉に触れることができました。ありがとうございます。主よ、どうか私たち一人一人を憐れんでください。そして隣人のため、さらには教会のために、恵みと憐れみと平和があるようにと互いに祈り合い、主の十字架のゆえに許されたことに感謝をし、心からの平安を持って支え合いながら、これからも共に歩んでいくことができますように導き支えてください。また岩崎先生のことを思います。どうかあなたが癒しの御手を置いてくださる、さらなる回復があなたによって与えられますように心から願います。また今コロナ禍の中にありますが、人間的な力にのみ耐えるのではなく、あなたにより頼み、祈りつつ、あなたから与えられる知恵によって支えられながら、感謝と希望を持って歩み続けることができますように。この祈りを今も生きておられ、また私たちの唯一の救い主であられる主イエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。